今日を生きる。あなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。お元気ですか？またお会いできました。今日は微笑みスタジオに素敵なゲストの方をお招きしています。どうもよくいらっしゃいました。
よろしくお願いします。はい、
石川よなさんペンネーム、
はい、
ということでね、はい、初めてお聞きする声だと思いますので、よなさんちょっと自己紹介で皆あなたにお伝えしたいんですが、よなさんペンネームで、これは聖書の中のよなさんのお話、はい、
そうですね、旧約聖書の、
はい、
預言者のヨナの名前をお借りしました、
はい、そうですね、はい、横浜にいらっしゃってね、
はい、はい、横浜に住んでいます、
はい、何か小さい頃はあまり落ち着きが、
そうですね、なんかしょっちゅう体を動かしている子供でした、はい、
体育会系みたいな、
どちらかというと多動症という感じの方が強かったですか。
そうですか、はい、そうですか。そしてとてもユニークな女の子だった。
そうですね、よく言われます、はい、周りの大人の方には。
おお、はい、そうですか。それで、しばらくバンド活動もなさったりして、
はい、
自分で歌を歌ってたんだけれども、はい、今はちょっと違う。
そうですね、今は自分でお店を始めて、
はいはい、
カフェを。
ああ、いいですね、行ってみたいですね、
はい、ありがとうございます、
はい、それで今日は石川よなさんに、実はここのスタジオにいらしていただいたのは、素敵なご本が出版されたということで。
はい、そうなんですよ、はい、
リスナーの皆様にもご紹介したいと思います、
はい、
スタートアゲインという、
はい、はい、スタートアゲイン、
これスタジオに今本持ってきてるんです、素敵なね、
はい、
はい、この、まあ、ご本が出まして大変なブームに今なってまして、ヨナさんのところにもいろいろ反応がありますか？
そうですね、結構親戚から電話がかかってきたりとか、う
ん、はい、
と教会の方々が出版前にまだかまだかと結構電話をくださったり。
そうか、そう、はい、今日はね、まあ、今週来週お話伺うんですが、
はい、
今日はこのスターターゲインの話をね、
はい、
いっぱい伺いたいなと思ってるんですよね。
はい、よろしくお願いします。
はい、でこう私もちょっと、まあ、触り読みしながら、ネットでも読めますし、
はい、
本も買ってこう見ながら、
はい、
こう情感をずっとね見ていくと、
はい、
例えばネバーエンディングストーリーとかね、天空の城ラピュタとか、
はい、
こういろんなお話がね、こうなんか私の中にもこうなんかダブってきて。
そうですね、
なんかヨナさんは小さい頃からいっぱい本を読んでた子供なのかなとか言うと、
いや、どちらかというと、あんまり読書はしない子だったんですけれども、はい、映画をすごく見てましたね。なんか父親がよく、
うん、
兄弟3人で育ったんですけども、
うん、
なんか夜、おい、映画やるぞって言って呼んでくれるんですよ。
家で？
そうです。ビデオを撮ったものとかを、多分子供にこれはいいなっていうのを厳選してくれて、
うん、
兄弟3人を呼びつけてこう見せてくれるんですけど、そういう中でいろいろ、ファンタジーの世界に、
うん、
出会って、心の中でいろいろ旅をしながら大人になってきて、
小さな頃から、はい、じゃあもうなんかそれを聞き始めると、そのお話もいっぱいなりそうですよね、
はい、
実はスタートアゲインにも映画の主題歌があるような感じで、実は
そうですね、小説には珍しく主題歌を作っていただいて、うん、
びっくりですね、
はい、感謝なんですよ
ね、
はい、
サムエルさんという方、
はい、そうですね、すごく若手の方で、
うん、
韓流ブームになんかちょっと近いかなという、うん、はい、かっこいいジャケットの、うん、はい、
ちょっとなんか聞けそうですかね、
はい、うん、よかったら聞いてください、うん、すごく雰囲気のある曲で、本当に映画のエンドロールみたいな感じの素敵な曲を作っていただきました。
でも本に主題歌があるって珍しいけど、私もでもネットでホームページ見たら、
はい、
ものすごくなんかこう映像がね、
そうですね、
出てるんです、
はい、この本自体が映像的なものっていうのを意識して書いてきたので、言葉でこう 読むというよりは、うん、頭の中にこう映像を浮かべて一緒に旅をしてもらいたいという思いで書いてきたので、とても映像的なものとして仕上がってると思うので、楽しんでいただけたらなと。
なるほどね、はい。まあ、今聞いてらっしゃるリスナーの方は実際本ね、まだ見てらっしゃらなければ、はいはい、どんな本が出版されたのかなってすっごくこうワクワク楽しみかなと思うんですが、そうですね、はい、実はその少女がいて、主人公の、
はい、
ラフィアという、
はい
はい、この少女がいて旅をするんですよね。
そうですね、
うん、そしてそこにいろいろな出来事が、
はい、
起こってくる、はい、なんかずいぶん前からこの5本のその構想っていうのがあったんですって。
そうですね、私今34歳なんですけども、はい、書き始めたのは21歳の時だったので、
10年以上前。
そうですね、ずっとずっともう心の旅を続けながら、うん、物語を綴ってきたという感じです、ね。
別に作家になろうとか思ってらっしゃらないかったんでしょ？
全然思ってませんでしたね。まさかこんな形になるとも思ってなかったので。
ああ、そうするとこの本が出てきた背景っていうか、いろんなことがあったんですね。
そうですね。作家になろうというよりは、うん、本当に自分自身が旅をしていて何かを探している中で、うん、できてきたお話なので、はい。なんか本当に自分でも、こうなったことが不思議で、
なんかね、ネットになんか最初投稿された、
そうですね、書き上げた時に、うんうん、最後まで10年経って終わってしまったの で、
はあ、
でこれを一体どうしたらいいんだろうっていうのをすごく悩んで祈って、うんうんうん、その時にインターネットを通じて、うん、世界の方たちになんか発表する場があるんだっていうのを知りまして、でとても嬉しかったんですよ。なんか全然そういう道が知らなかったので、それで初めて世の中の方に発表しました。
うわ、でもそれって自分で例えば書くでしょ、
はいはい、
で書いたものを誰かに相談とかしないでも一気にドッて、ね、世界に向けてみたいな感じ、
黙々と書いていたので、うん、はい、誰にも、
うわ、はい、そうですか、はい、それでその世界に向かって発信してみたんですね。じゃあまず、
そうですね、まずやってみたんです。
どうなったんですか、それで。
結構いろんな反応いただきまして、うん、で、まあ、出版社の方とも出会えたので、はい、本当に不思議だなっていう。
なんかね、こう出版社の方のちょっとしたコメント私読んだんですよ。
あ、はい、
そしたらね、そのうわー、どさっとね来た。でもね、まあちょっと読んで、はい、そうかと思った。ところが、はい、読み始めたら止まらなくなっちゃったっていう、その編集者の人が書いてて、
はい、
でついにこう出版に向かったっていうね。
そうですね、本当になんかこの出会いがなかったらなかったなっていう。
で、私もね、こう読み始めるとなんかこうテンポがいいっていうか、その映像なんでしょうかね、なんかこう通常の物語をこう昔風のを読むっていうのとちょっと違う感覚。
そうですね、まあ、ライトノベルっていうものが今あってそういう風潮があるのかもしれないんですけども、多分私たちとかそれより下の世代っていうのは、うん、文章でこう読んでいくっていうよりもアニメーションとか画像で得ていてその世代だと思うので、そういったところへ向けてっていうのは意識して書いてたので、
こう書きながら、はい、自分の中にこう映像があって書いてるの
というよりはもう映像が先ですね。もう映像がずっと続いてるものをどうやったらこう文字に変換できるかっていう、
そういう感じで10年間、
はい、そうですね、ずっと苦労しつつ書いてきました。
いやいやいや、これもでもね、
はい、
こう自分の中に例えばライブで歌ってたとか、
はい、
いろんなことはあったと思うんですけど、
はい、
不思議なこうなんか展開ですね、自分の人生の、ね、
はい、本当にもう不思議としか言いようがないんですよ、うん、ここにいることも不思議ですし、うん、
でね、この、まあ、これ第一巻を持ってるんですけど、
はい、
この中にね、魂の穴っていうところがあってね、
はいはい、
この、まあ、ラフィアが旅をしながら、
はい、
私ね、ここちょっと読んでみたいなと思ったんだけど、寂しい、なんという寂しさだろう、誰もいない、誰かに会いたい、誰かに触れたい、うずくまりながら息の詰まるような寂しさと向き合わなければならなかった、孤独とはこんなにも辛いものだったのだ、 ということで、ずっとこう一人ぼっちだっていうね。
あ、そうです
ね。ところがこう続くのね。
はい。
これはなんかヨナさんの中にあるなんか原風景みたいなことなんですか？
そうですね。ちょうど私自身がまあいろいろありまして、うん、何もできずに引きこもりのような状態になってたことがありまして、でまあ生きるのも億劫だし死ぬのも怖いしみたいな状態で、うん、山の中にこもったことがあるんですよ。それでその時に
森の中。
そうですね。その時に実際に感じたことだったり実際に見た景色だったりそういうことが反映されていて、でこの後にその孤独を感じていた少女は草原の中で生きろっていう声を聞くんですけれども、
うん、
それは実際になんか自分が経験したことであって、はい。
じゃあその森の中に一人で
行って、そう
ですね、
はい、
そこでずーっ ともう沈黙の時を過ごしたっていう。
そうですね。やっぱり大きな自然の中に入ると生きろっていうメッセージを感じるものだと思うんですよ、
うんうんうん、
なんかそのことを表現したかったので。
なるほどね、
はい、
まあとにかくあのこのねあの、まあ、本の表紙にね、
はい、
もうとにかく古道具屋で少女ラフィアがネックレスを手にするわけですよね、
はい、
であの圧倒的な破壊力を持つ悪魔ね、
はい、
まあ、その呼び覚ますと悪魔を支配しちゃうわけですから、
はい、
すごいことになっちゃうわけなんですよね。でこういうのもすっごく私面白い展開だなっていうか、まあ、正義と悪の世界の戦いっていうのは、はい、今までもねファンタジーの世界で昔からいろんな作品あるでしょ、
はい、
でそれはいろいろあるんだけど、
はい、
なんかこう今の時代に、
はい、
なんかこう若者に、
はい、
こう直結していくようなストレートなね感じをちょっと受けてるんですよ。
あ、そうですか、
うんうん、なんかこうテンポのいい小気味のいいっていうか なんかそういうあたり。
あ、そうですね、うんうん、
だから多分その言葉っていうのは、はい、その時代その時代でちょっと変化しながらいくから、
はい、
今の時代に伝わる言葉、
はいはい、
それをこうなんか探しあぐねながらこうやってでこうなんか来たのかなみたいな感じちょっと
そうです、ね、
してますけどね。
なんか結構ご感想の中にも日本語が簡単だったので読みやすかったというお話をいただくことがあって、
うん、
まあ、単純に私が難しい言葉を知らなかったっていうのがまあ良かったのかなと思うんです、うん、はい、
で まあ、あなたも一緒に旅をしてほしいという作者の思いが込められてるんですよね。
はい、はい、そうですね。
で、まあ、今日のほほえみトークでは、
はい、
ですからスペシャルプレゼントをしちゃおうと思うんですよ。
はい、あ、
ヨナさんのサイン入りで
、はい、ありがとうございます。
で今ここにスタジオに上巻ありますが、
はい、
黒い悪魔の復活と最後の戦いという上下巻でこれは、
はい、そうです、
まとまってるんですよね、
はい、
ですからこれをセットにして、
はい、
抽選で3名の方にプレゼントしようと思うんですけど、サインよろしくお願いしますね。
はい、わかりました、はい、
で来週もこの続きの話を、
はい、
していただきたいと思います。来週もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
今日は石川ヨナさんの作品スタートアゲインのご紹介をいたしました。いかがですか？あなたも読んでみませんか？番組からプレゼントいたしますので、どうぞほほえみトークの番組のコーナーから直接メールで申し込んでください。お待ちしています。それからあなたの家の近くの教会のご案内はいつでもしています。あなたも教会に行ってみませんか？どうぞこちらにお問い合わせくださいね。それからご感想、いろいろメールを楽しみに待っています。では郵便の宛先もお伝えします。郵便番号が 101-8691 です。日本郵便神田支店、郵便支所箱190番、ほほえみトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。じゃあ、ヨナさん来週もよろしくお願いします。
はいはい、よろしくお願いします。
元気で。